おはようございます。
おはようございます。
主の年2026年3月8日主日礼拝をただいまから始めます。礼拝を始めるにあたって皆さんご起立して主を賛美いたしましょう。新聖歌201番イエスは我が命。ください。それでは、司会者がお祈りをいたします。皆様も心を合わせてお祈りをお願いいたします。イエスは誰よりも勝る友ぞ。世に来る限り我は頼らん。世を去りて後も常しなえも変わらぬ愛もて頼らん。天のお父様、今日の賛美感謝いたします。あなたこそ他の友に勝りて唯一の友です。他の友が裏切り逃げたとしても、あなただけは私を見守ってくださり、すべて解決をお与えくださいますから、ありがとうございます。あなたこそ真の助けて、 あなたこそ私の救い主です。あなたに比べうるものは何一つありません。あなたは目に見えるものから見えないものまで全てお作りになり、その小さいものから大きいものまで、そして宇宙まで全てを作られた。それはあなたしかおりません。人間がいくら知恵が発達して人間のようなロボットを作ったとしても、あなたを知る心、神の形には作ることができません。私たちはあなたを知る心、あなたを愛する心、永遠を知る心、その心を私たちに与えてくださいました。あなたこそ偉大な主です。あなたこそ作り主です。私たちをこうして生かしてくださり、喜びと誠をもって私たちを包んでくださっていることありがとうございます。どうか常しないまでもあなたに仕えるものとなれますように。どうか常しないまでもあなたを知るものとなれますように。どうか私たちを離さないでください。私たちは弱いものです。すぐにあなたを見失ってしまう羊です。主、どうか私たちを決して見失わずに追いかけてください。私たちはあなたに頼るしかないものです。あなたの全能の力によって生きるものです。主、どうか助けてください。一人一人の必要を満たしてください。どうか私たちが一人一人の心に触れるものとなれますように。どうか人を許すものとなれますように。あなたが豊かに私を許してくださったように、私も許すものとなれますように。どうか許す心をお与えください。この朝ありがとうございます。この礼拝を祝福してください。すべてあなたに委ねます。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。それでは、主の祈りを皆さんで、お祈りしましょう。主が教えてくださった主の祈りです。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの仕事の糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。ありがとうございます。それでは子ども賛美アンチョセイク岡本先生お願いします。
はい、今月から新しい曲です。神の家族という曲です。はい、どんな宝石より美しく尊い神の愛によって結ばれた関係、神の家族という曲を、賛美します。 の家族、神の今月の暗唱聖句です、皆さん覚えているでしょうか。覚えてる。お、箴言、はい、箴言です。はいはい、16章3節
だけ、
あ、だけ、あで始まります。
あ、
はい、今月の暗唱聖句は、あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つ。箴言16章3節です。はい、あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つです。はい、箴言も16回目に入ってきましたけども、覚えていきたいと思いますが、よろしいですか。もう一度読みしますね。あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つ。箴言16章3節です。よろしいですか。よろしいですか。はい、ではみんなで言ってみましょう。3、はい、あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つ。箴言16章3節では、女性だけで言ってみましょうか。3、はい、
あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つ。箴言16章3節。
はい、では男性だけで言ってみましょうか。はい、どうぞ。男性だけでどうぞ。
あなたの計画、
3、はい、
あなたの計画を主に委ねよ、そうすれば計画は固く立つ。箴言16章3節。
そうれば、
さすがです。そうすればです。はい、はい、では子供だけで言ってみましょうか。子供母子室ですね。子供で、
私しかいない、
母子室の人も多分言うと思うので。
会計って何ですか。
さすがですね。何のヒントでも何でもないと思って言ってくれればいいです。いいですか。3、はい、どうぞ。3、はい、
あなたの会計を、
いやいやいや、本当ですか。会計ですか。あなたの忘れたんですか。え、
神に委ね
る。何を、あなたの何を。
関係。会計じゃないですか。
会計。あなたの技です。
え、なんで違うんですか。
いいですか。あなた、あ、引っ掛けです。あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は
固くなる。
固く立つ。箴言、あ、学年が上がってくると頭が固くなってますね。前はもう完璧にすぐ覚えていたのに。はい、よろしいですか。はい、あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つです。よろしいですか。あ、そうればね、はい、そうすればです。箴言16章3節です。では皆さんで言ってみましょう。3、はい、
あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つ。箴言16章3節。
はい、覚えました。
はい、
はい、
鴨先生ありがとうございました。それでは、ただいまから賛美からね、その前に賛美がありました、ごめんなさい、賛美を、1曲で、メッセージの前にしたいと思います。新聖歌286番シャロンの花。それでは岡本先生からメッセージをいただきます。本日の聖書箇所は先ほどの暗唱聖句と一緒の箴言16章3節になります。旧約の1113ページになります。それではお読みいたします。箴言16章3節、あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つ。今日はこの聖書箇所から、あなたの技を主に委ねよというテーマで岡本先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
はい、ではお祈りいたします。愛する神様、お名前をあがめます。私たちに御言葉を与えてくださり、私たちがどのように歩んだらよいか教え続けてくださっていることをありがとうございます。過ぎた1週間、忙しかった方も疲れている方も、また痛みを通った方も、不安の中におられた方も、また特別な喜びや 感謝が与えられた方も、御言葉とともに歩む力が与えられた方も、神様一人一人をあなたがご存知で、一人一人を招き続けてくださる御手の中に私たちがあることを覚えて、心からありがとうございます。励ましが、慰めが、また悔い改めが、和解が、あなたの御手の中でそれぞれ取り扱われていくことができますように導いてください。私たちはあなたの御言葉に、また示されたものに応答する心が与えられますように、どうかお願いいたします。どうぞ私たちの心を柔らかくしてください。ご聖霊が豊かに働いてくださり、私たちの真ん中に御言葉を覚えることができますように、助けてください。語るものが削ったり、また付け足しをすることがありませんように。配信の先で礼拝を捧げておられる方々を憐れんで支えてください。病の中にある方があるでしょうか。お仕事が休めない方があるでしょうか。家族の事情がある方があるでしょうか。神様、またこのところにあって、共に集まって主を礼拝することができますように、心から願い祈ります。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、今日は箴言の16章3節です。今月の暗唱聖句でした。あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つ。覚えやすいと思っていましたが、覚えていない、覚えれないことはない、はい、覚えやすいところだと思います。あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つ。16章全部は読みませんけれども、16章読んでいくと、一節に、人は心に計画を持つ、しかし下への答えは主から来るとあります。で、そして2節には、人には自分の行いが皆純粋に見える、しかし主は人の霊の値打ちを図られる。そして9節に、人は心に自分の道を思い巡らす、しかし主が人の歩みを確かにされるとあり、自分の計画、行い、また道という言葉が並んでいることに気づきます。自分の計画、行い、道、皆様、自分の計画というものをどのように立てるでしょうか。また計画を立てるときに何を第一にし、優先したりするでしょうか。新しい年が始まるときに計画を立てる方も多いかもしれません。この4月、新学期が始まるときに計画を立てる子どもたちも多いかもしれません。もうこれをやろうと、もうこれをやめるんだと、これを続けようというものがあるかもしれませんが、それぞれ何かの基準があるかもしれません。まさに1節と9節で言うように、人は心の中にいろいろな考えを持つ、また願いを持つ、準備をしたり計画をするということを思います。人は心に計画を持つ、人は心に自分の道を思い巡らす、いろんなことを考え、願って準備をする。ではそのように自分が思うこと、行おうとすることは純粋な動機から来てるでしょうか。心の深いところを見られたときに、それはどうだろうか。2節には、人には自分の行いがみな純粋に見えるとあります。しかし主は人の霊の値打ちを図られる。口に出しているものは純粋なようだけれども、実はそれが自己中心の極みで、神とは全くかけ離れたところにあり、人への思いやりや配慮に欠けるどころか、人を蹴落とそうとすることがあるのかもしれないと、人の心の値打ちを 主は計られるというふうに言いますが、私たちが思う考える計画や行い、考えは本当に純粋なのだろうかと。一節と九節に、人は心に計画を持つ、しかし舌への答えは主から来る。人は心に自分の道を思い巡らす、しかし主が人の歩みを確かにされるとあるように、主と共に歩む、私たちにとっていろいろ考えるけれども、主が全ての答えを与えてくださる。いろいろ思い巡らしたりするけれども、主が全ての歩みを確かにされると知っていることは、大いなる安心ではないでしょうか。主の前にこの計画を、技を差し出して整えていただけるような、今日の暗唱聖句の箇所ですが、もう一度読みますが、あなたの技を主に委ねよう、そうすればあなたの計画は立つ。私たちはその幸いを知りつつ、委ねよという言葉に心を留めていきたいと思います。あなたの技を主に委ねよ。ここでは願いも技、行いも考えも計画も委ねなさいと言っています。委ねる、それはどういうことでしょうか。委ねるというのは、例えば諦めることなんでしょうか。もう委ねたので諦めなさいと、もうあなたのものではないので手放しなさい、もう責任はあなたではない、責任の放棄をしなさいという意味でしょうか。何も考えるな、もしくは委ねるということは努力をしなくていい、頑張らない、多少怠けるぐらいだと。真面目で勤勉な日本人にとっては合わない言葉かもしれません。もう少し頑張りなさいと言われる方がいいのかもしれませんが、聖書はこの委ねるをどのように教えているのか。箴言や詩篇の中にいくつか委ねなさい、委ねよということが出てきています。頑張れと言っているのか、怠ければいいと言っているのか、諦めよと言っているのか、責任を放棄しなさいなのか。詩篇の55編22節、詩篇の55の22、箴言の前ですね。呼ぶし箴言伝道画家ですから、箴言の前の詩篇55編、箴言55の22にはこのようにあります。あなたの重荷を主に委ねよ、主があなたを支えてくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。あなたの抱えている重荷を委ねなさい、重荷を委ねよと詩篇は言っています。もう少し前の詩篇の37編、詩篇の37の5節にはこのようにあります。詩篇37編5節、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。あなたの道を委ねよ、信頼せよ、主が成し遂げると。人生の行く道、将来決断、それを委ねなさい、重荷を委ねよ。あなたの行く道、将来決断を委ねよ。詩篇はそのように教えています。私たちの中にどこかで自分中心から神中心に この詩篇を読みつつ変えられていくことがあるのではないでしょうか。神の導きに任せていくんだと。そして箴言に戻ると、箴言の3章5節と6節でこのようにあります。箴言3章5節6節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。主に頼れ、主に頼め、主を知れ、自分に頼るなと。自分の理解に頼るな、神を認めよというのです。スプーンの調子が悪いですかね。連絡来た方にもう一度入り直してと言ってみてもらっていいですか。はい、箴言3章の5節でも6節でも、自分の理解に頼らないで主に頼め。神様に聞きなさい、神様に求めなさいよりももう少し強い言葉のように思います。自分に頼るな、主に頼め。そして新約聖書でも教えています。ペテロの手紙です。さあ皆さん、ペテロの手紙はどこにあるでしょうか。聖書名目尽くしを覚えた方はヘブル・ヤコブ・ペテロですね。ヘブル人への手紙の次の次にあります。第一ペテロの5章7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださる。思い煩いを委ねよ、重荷を委ねよ、あなたの道決断を委ねよ、そして思い煩いも委ねよと。ここでは一切をとあります。これだけ委ねますとか、神様には申し訳ないので少し思い煩いをではなく一切を委ねなさいと。神があなたのことを心配してくださる、そこまで言われているんです。そしてイエス様もお委ねすることを私たちに示されました。まさにこの受難書に読むべきところです。ルカの福音書23章46節、イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。十字架を前にして全てを委ねる、その祈りをイエス様がされた。聖書は手放したり委ねたりすることを責任放棄や怠けるということを言っておらず、重荷を委ねることです、道を委ねることです、思い煩いを一切を委ねることですと教えています。その委ねるのもともとの言葉の意味は転がすという意味があります。転がす、または移す、背負っているものを移動させる、神様の方に手放していくような、手を広げてお渡しするような感じでしょうか。あなたの技を、あなたの計画を、あなたの重荷を、あなたの思い煩いを、あなたの行こうとする道、決断、将来を移動させなさい、神の御手に移動させなさいと。委ねる、その言葉を聞いて皆さんは委ねきれないということを言われる方があるでしょうか。例えば計画を委ねることはできるけれども、 主導権は委ねない、私が決めますと、このようになりますようにとお委ねするけれども、やり方は自分で決めていきたい、私の思いや心までは手放せない。またこんな心配もあるかもしれません。神様は本当に何かをしてくださるのか、神様は本当に私のことを心配されて守ってくださるのか、マタイの福音書にはこのようにあります。マタイの6章の31節、ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。食べ物飲み物に関しても何を着ようかに関してもそうですが、神様がそこまで私たちを心配してくださるだろうかと心配が先に行って委ねられない。自分で把握しておきたい、判断したい、やれるだけやりたいと手放すことができないことが私たちの中にあるかもしれません。重荷であれ、託された働き技であれ、神様のタイミングでというよりも自分の熱意や努力でやり遂げていこうとするところで、私たちは力が入り、予定通りに進まないストレスを覚えることはないでしょうか。こんなに祈って考えた、こんなに心を込めたことが理解されないという怒りが込み上げることはないでしょうか。神様よりも自分のタイミングで、神様よりも自分の決断で力が入ることによって人を責めたり、人と衝突してしまったり、やっぱり神様はと委ねもしていないところで神様を疑ってしまう、そして結局計画が揺らぐということが、今日読んだ箴言16章の前の箴言15章、箴言の15章5節にはこのようにあります。愚か者は自分の父の訓戒を侮る、叱責を大事にする者は賢くなる。神の前に忠告を聞かない者は愚か者であると、そして怒りがすぐ現れてしまうと。箴言は繰り返し自分の悟りに頼るなというのです。あなたの悟り、あなたの計画、あなたの考えではなく、神に委ね、神に聞けと。箴言を読んでいくと、委ねないということはあなたが頑張っていますねということではなく、自分で重荷を負っているので大丈夫ということでもなく、あなたは神を信頼していないということを表すと気づかされます。人間同士の中ではそこまでの強い言葉は言えませんが、御言葉はそこまでのことを示しています。この16章を後で皆さんそれぞれのところで読んでいただきたいと思いますが、16章の20節にはこのようにあります。御言葉によく通じた者は幸いを見出す、主により頼む者は幸いである。主が何を語っておられるのか、主の約束は何であるのか、それを知ることが本当に幸いであると。主の言葉をよく知ることで 主にある幸いを知っていきますと、委ねることを自分の理解の中でとどめないで、主の言葉によって主の幸いを知っていく。そして次の21節にはこのようにあります。心に知恵のあるものは悟りのあるものと呼ばれ、その言葉の心地よさは理解を増し加える。主の知恵をいただき、その主の知恵によって理解をしていくことは心地よさも増すんだと。聖書は私たちに一切の計画を立てるなとか、一切の願いや思いを持つなとは言っていません。あなた方が考えたものを主に委ねよと言っているのです。人は心に計画を持つ、しかしその答えは主から来る。人は心に自分の道を思い巡らす、しかし主がその歩みを確かにされる。私たちが覚えるのは、主が責任を持ってくださる、主が導いてくださるという安心を覚えなさいということです。あなたが責任を負うのではない、あなたは委ねなさい、主が責任を負ってくださると。私たちは主から外れないように、主の御手から外れないように歩んでいきたいと思うのです。それが主導権を主に渡すこと、お委ねすることです。先日世界祈祷日がありました。まあ、すでにどこの国だったか忘れてしまったんですが、ナイジェリアかなのために祈りました。その国がどういうことかわからないけれども、その中に国の情勢や、またどんな迫害があるのか、どんな厳しさがあるのかが書かれていました。そこでイエス様の招きの言葉がありました。マタイの11章の28節です。マタイの11章28から30にはイエス様の招きがあります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。非常に厳しい現実の中で、その祈祷日の冊子には祈りと応答の文が書かれていました。時々私たちはどう祈ったらよいかわからない、言葉にならないこともありますが、この式文というのが時に大いなる助けをしてくれます。重荷を負った世界に希望はあるのか、イエス様の招きがあるが、重荷を負った世界に希望はあるのか、共に答えました。キリストが重荷を負ってくださると。信頼が揺らぐ時に何に頼ればよいのか、命を与え、すべてのものを与えてくださる神にですと応答をしました。重荷を負った世界に希望はあるのか、キリストが重荷を負ってくださると繰り返し聖書が教えている。それでも私たちは信頼が揺らいでしまう。信頼が揺らぐときに何に頼ればよいのか、もう一度あなたに命を与えた方、すべてのものを支えてくださる神を覚えよと、祈りがあり応答がありと。こうして私たちが何をどのように祈ったらよいのか、式文が教えてくれることを思いました。委ねるとは祈っていくことです。委ねるとは信頼していくことです。 責任を神様にお任せし、重荷を、技を、計画をすべて委ねようと祈っていく。祈りの中で神様に手渡して、祈りの中で御言葉とともに神様への信頼を教えられて、私たちは神がなしてくださることを知っていくのです。最後にパウロもこんなことを言っていました。第一コリントの3章6節です。農夫は畑を耕します。種をまきます。水をやります。一生懸命やります。でも成長させてくださるのは神です。私たちも思い巡らして計画を持つ。でもその責任を持ってくださる方は神であると、覚えるところで委ねることを神様の前にしていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。私たちに委ねよと示してくださりありがとうございます。私たちが自分で何かできるかのように思う弱さや愚かさから解放してくださって、あなたの御手に委ねられる大きな力と平安を教えてくださりありがとうございます。何も考えるな、計画するなではなく、何かをする、何かを思う、それを許してくださるところで、あなたの御手に委ねていいことを教えてくださりありがとうございます。そしてなおその責任を負ってくださることを示してくださり、心からありがとうございます。私たちはあなたの守りの中に生かされていることを教えられて、心から感謝をいたします。いろいろなところをそれぞれが通ります。すべてを委ねられる幸いをそれぞれのところで味わっていくことができますように、イエス様がいつも共にいてくださることを信じることができますようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
岡本先生ありがとうございました。それではただいまのメッセージへの応答の気持ちを込めて主に賛美を捧げましょう。新聖歌428番、キリストには変えられません。 ありがとうございます。それでは献金の時を申したいと思います。献金は奉仕料や会費にはございません。また信仰ない方はそのままお待ちください。今日の献金の担当は長谷部姉妹、お願いいたします。
神様、主の皆を心から賛美いたします。今日の誠実の朝、健康が支えられ、こうして礼拝を捧げることができましたこと、心から感謝いたします。御言葉をいただきありがとうございます。どうか主に委ねた歩みをすることができますように導いてください。今戦争をしている国々の指導者に、どうか戦争をやめる知恵を与えてくださいますように心からお祈りいたします。またこの礼拝を覚えながらもここに集うことができない方々のことを思いますけれども、どうかその方々の上に神様からの平安を豊かに与えてくださいますように心からお祈りいたします。ただいま捧げました捧げ物、主の御用のために用いてください。感謝してこのお祈り、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ありがとうございました。それでは礼拝を閉じるにあたって主に唱詠を捧げましょう。皆さん、しょうがない方はご起立をお願いいたします。新聖歌63番、父二子御霊の、その後に岡間先生から祝祷いただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。